今日、引用される聖書の箇所は新約聖書ヘブル人への手紙9章からです。新約聖書399ページヘブル人への手紙9章の26節28節です。9章26節、もしそうでなかったなら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。28節、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ではお願いします。
今朝開いては詩篇の中118編の中4節からお読みになりました。詩篇の作者のように言えることは本当のクリスマスを経験したと言えるなのではないかと思います。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。主は何かを与えたよりも主ご自身が私の救いそのものとなれた。我々にとって最も大切なのは一体何なのでしょうか。間違いなく静まることです。主の大いなる愛を見つめるため、主の愛を新しく体験するために静まることは大切です。私たちはいろいろなことについて考えたり心配したりします。またどうしてもしなければならないことがあんまり多いなので、どうしたらいいなのかさっぱりわからない。けど大切なのは静まることです。主によって愛されていると掴むこと、新しく知ること、この愛を新しく受けることこそが最も大切なのではないでしょうか。主に愛されているとは理性でもって掴めないでしょう。しかしこれこそが最も素晴らしい奇跡です。クリスマスは何と言ってるなのでありましょうか。神は与えた、神は嘘つき地なのではない、約束された救い主が現れたということです。よく知られているヨハネ伝の三章中六節、神は実にその一人をお与えになったほどに世をあなたを私を愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神はお与えになった。イエス様は最も素晴らしい贈る者であり、主なる神の愛の現れそのものです。パウロはそれを経験したから初代教会の人々と共に次のように証ししました。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。イエス様を、イエス様を持つとも満足しきっている。ダビデは主は私のものであるから乏しいことはないと言えたのであります。神は与えた、父なる神は自分にとって全ての全てである主イエス様を死に渡されたのです。 この救い主についてもちろん聖書の中で何回も何回もいろいろなことが書かれています。まあ、旧約聖書では救い主が来る、どういう形で来るのか、どこで生まれるのか、何をなさるのか、どうして来られるのかについての予言は何百箇所があります。一つの箇所はイサヤ書の9章の6節と7節です。お読みいたします。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立って、これを支える、今より常しえまで万国の主の熱心がこれを成し遂げる。一人の緑子が私たちのために生まれるとイサヤは書いたのであります。この緑子とは我々のためにお生まれになった主イエス様です。ルカでの2章9節から次のように書かれています。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。まあ、主の主であるキリスト、約束された、期待された救いの神であるメシア。12節、あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。まあ、一人の緑子が私たちのためにお生まれになったのです。パウロはこの考えられない奇跡、また犠牲について次のように言ったのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。まあ、体験的に知るようになったから、すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。言葉に言い表さないほどの賜物のゆえに神に感謝しますと。野田シングル兄弟は次のように言ったことがあります。私にとって日々クリスマスです。結局毎日毎日イエス様は私のためにお生まれになった、イエス様は私のために犠牲に なられ、イエス様は私のことを思っておられ、心配してくださり、またもうちょっと来られる、これ考えると、まあ、クリスマスの喜びが湧いてきます。まあ、イエス様が1900何十年前にお生まれになったとき、イエス様の誕生を心から待ち望んでいた人々、少数の人々がおりました。アダムとエバにすでに一人の救い主が生まれるようになる、女から生まれるようになると約束されたのです。それ以来自分の救いの必要性を認めたすべての人々はこの救い主の出現を心から待ち望んでいました。この約束された方の出現を待ち望んでいたすべての人々はすぐイエス様を知るようになり、喜んで受け入れたのです。しかし今朝野口家も読まれましたように、大多数の人々はこの方を拒んだ、 ヨハネ伝一章十一節、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分のためは受け入れなかったとあります。宗教的な指導者たちは無関心であり、イスラエルのためは悔い改めようとしなかったし、当地の王であるヘロデはこの大生まれになった救い主を殺そうとしたのであります。けども救い主を待ち望んだ人々は本当に喜びに満たされるようになりました。ルカ伝の中でいろんな人々が出てきます。みんな喜びに満たされた人々です。一章には三つの参加が載っております。一つはエリザベツ、もう一つはイエス様を産んだマリア、もう一つはザカリアの参加であります。ルカ伝二章には御使いの賛美、羊飼いの喜び、そして二人の老人シメヨンとアンナの証が載っております。これらすべてのものは喜びに満ちあふれているのです。すべてこれらのものは主への感謝であり、主に対する賛美そのものです。まあ、イエス様がお生まれになることは、イエス様がお生まれになる何百年も前から、例えばイサヤ書7章に次のように書かれています。見よ、諸長が身を持っている、そして男の子を産み、その名をイマヌエルと名付けるという御言葉によって予言されたのです。そしてこの言葉がマリアによって成就されるときに、主は御使いを使わしてこのことをマリアに知らせました。まあ、イエス様がお生まれになられた時も、イエス様の復活をされた時も、イエス様が昇天された時も、いつもそこには特別に使わされた御使いたちがいたのです。まあ、御使いたちの知らせを聞いた時に、羊飼いたちはどのような態度を取ったのでありましょうか。彼らはさあ行って見てこよう互いに話し合ったと聖書は言っているのです。まあ、彼らの態度は第一に幼子のような信仰、そして第二に直ちに従うこと、第三に喜ばしい確信ということでした。彼らは幼子のように信じたのです。彼らが何が起こったのかということははっきり分からなかったにもかかわらず、御使いの言葉に彼らが従ったとあります。そして彼らはいろいろと考えることなくして、直ちに御使いに従って大急ぎで出かけたとあります。彼らの喜ばしい確信について、そして急いで行ってマリアとヨセフとカイバ桶に寝ておられる身取りごとを探し当てたと書いてありますし、また羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったとあります。まあ、来られた救い主を待ち望んでいた人々は救い主を見出したのであり、結果として喜びに満たされるようになりました。イエス様は約束された救い主であられただけではなく、確かに来られました。どうして来られたかと言いますと、人間にいろいろなことを強いるためではなく、自分の命を与えるためです。ヒブル書九章に十六節、キリストはただ一度今の世の終わりにご自身の生贄として罪を取り除くために来られたのです。 罪の問題を解決するためにイエス様はこの